はい、今週競馬が終わりました。こんちゃんはどうやらお仕事のようです。先週来た時ですね、給料日まであと6日、ほぼすっからかんだっていうことでそういう時にあの馬券当たっちゃいましてね、少なからず、私からのご祝儀をかっぱいで、ホクホク顔で帰っていったわけですけれども、そこでね、私ね、またね、心配しちゃうんですよ。ね、翌日、その、あと、3000円で6日過ごさなくちゃいけないというところから、一気に、まあ、あぶく銭が転がり込んできたわけで、そうしますとね、あいつね、絶対気大きくなるはずなんですよ。で、昼、昼食時に、会社の同僚たちと、じゃあご飯行こうか、つって、で、みんな、まあ、懐同じぐらいですから、給料日前になると、もう一食もう立ち食いそばぐらいしか食えないわけですね。で、同僚が、まあ、四五人の同僚で、街中歩いて、今日何にするったら、そりゃ、あれだよ、立ち食いそば一択だろう、つって、こんちゃん以外の4人はみんな立ち食いそば屋に入っていく中ですね、こんちゃんはその隣のうなぎ屋に入って、特上のうな重を食ってると。その次の日は、みんなまた立ち食いそばに入っていく中ですね、同僚たちが、隣のステーキ屋で、300g の、サーロインステーキを頬張っていると。これね、バカでしょ私ね、本当にね、それ聞いた瞬間ね、ムカッパラが立ってね、久々あいつの頭、この前引っ張られたんですよ。まあ、この前って言ってももう3年、4年前ですけど、絶対にそういうことだけはやるんじゃないぞと。あいつね、なんかね、空気わかんないですね。空気の読めないやつなんですよ、昔から。ね、で、そういうことやったらですね、その同僚から反感を買うだけじゃないですか。なんだあいつと。なんか悪いこと、俺詐欺でもやってんのかっていうふうに、変な、ふうに思われちゃうかもしれませんし、また、俺らはま立ち食いそば食ってるのに、あいつだけなんでうな重なんだっていうね。妬み、やっかみ、そねみですよ。そういう感情も同僚たちの心の中には生まれるはずなんですね。やめとけって。だから人のいないところで、見ていないところで、うな重とかステーキ食えばいいじゃねえかと。みんなね、一緒に、立ち食いそば食ってりゃ、圧力も生じないでしょっていうふうに言うんだけど、全然わかんないですよ。そういうこと言っても。いやいやいや、肉体労働なんでうまいもの食わなきゃ。体が資本ですよ。なんてね、嘘ぶくやつ。なんです、こんちゃんって。違うんだってっていうね、いくら説明してもわからない。だから、で、案の定ですね、私の心配した通りにその後の展開になりましてね、いや会社の同僚たちと、その溝が生まれるわけですよ。で、やがて、同僚たちと大喧嘩して、で、悪いのはこんちゃんということになっちゃって、なんか、暴言を振るったということで、会社から、厳重注意を受けて、始末書まで書かされたというですね。で、こんちゃんは、そのこと事務所に来て、愚痴っぽくですね、あいつらほんとふざけやがってって、いやけど、それこんちゃん原因作ったのあんたかもしれないよっていうふうにですね、言ったんですが、今回そういうことしてないか、本当にですね、ならあげたくないんですよ、私。だから、お前な、もし、あれだぞ、これから先、俺からご祝儀もらって、会社の同僚の前で、他とね、金見せびらかしたりとかしたら、もう二度と俺はお前にご祝儀やらないぞというふうに釘刺したんですけどね。やっぱね、お金はね、ほんと苦労して稼がなきゃダメっすよね。あぶく銭っていうのはね、そういうふうに使っちゃうんですよ。んでね、いや、なんならね、同僚たち全員うなぎおごれいいじゃねえかって俺からかっぱいだって金で。そういう知恵もあいつ回んないんですよ。自分だけ食ってね。なんかマウント取りたいんですかね、きっとね。余計なこと。私もね、わかりますよ。給料日前ね、お金ない時ね、アルバイトの長かったですから、ずっとね、いろんなアルバイトしましてね、私もね。大体給料もらったら3日で使っちゃいますからね。ずっとお金、その後ずっと金はないですよ。特に給料日前なんていうのはですね、金なくて、タバコ銭にも困りましてね。で、タバコなんて、だからあれですよ、給料日前になると、ありがたいことにね、エコーっていう安いタバコあるじゃないですか。当時ね、私まあ喫煙者でしたけど、当時は私タバコ吸ってた頃は、エコーがね、80円だったんです。で、ただそのエコー吸ってると恥ずかしいもんで、 その紙からですねタバコ取り出して、そのラークマイルドの箱をボックスの箱に入れたりしてですねでラークの箱からなんかエコー出して吸って、おあんたラーク吸ってんのかなんつって、おと思ってよく見たら、お前そのフィルターの色違うじゃねえかなんつってですねまあバレちゃってエコーだっていうのバレちゃったりしてですね、恥ずかしい思いしましたね。でね、ほんと給料日前ね、辛いですよね。こんちゃんの気持ちもわかるんですけども、ただね、とにかく同僚とその余計なね圧力を生じないように気をつけなきゃダメだよっていうこと、芸能人もね、あのバカ息子いっぱいいるじゃないですか、三田佳子のね、あの覚醒剤で何度も捕まった、あれもですね、三田佳子があの子供にとっていいと思ってお金さんざんぱら渡してたわけですよ。それがね、逆だってことに気づかないんですね、親っていうのはね、親心っていうのはね、それがまた困ったことで、可愛い子には旅をさせろっていうのはよく言ったもんでしてね、本当その通りだった。だから私はね、結構ね、あの親父とおふくろから、まあ自分から出てったっていうのもあるんですけど、私はね本当人に頼らないで一人でやっていこうと思って、まあそうですね、結構長い間自分で家賃払ったりなんかして、あ、家賃だけはちょっと親父に、半分持ってもらってたんですけども、それ以外はみんな自分の金でやってましてね、だからあの爆死に来るってね、10日前後あの水しか飲まないで爆死で金どかして、本当にあの水だけ生活で飢え死にしそうになりかけたこともありましたしね、まあでもそれが本当にいい経験になりましたよね、金のありがたさ、あの三田佳子の息子みたくならなくてよかったなっていうふうに思います。あいつだってですね、一般の家庭と同じように1ヶ月5000円ぐらいの小遣いしかもらってなかったらですね、あ、自分でアルバイトしなくちゃいけないじゃな、また自分で稼いだ金っていうのは大事だから、こんなね覚醒剤なんか買わないでもっと大事に使おうとかですね、また覚醒剤売りに来るような、悪い奴らも、なんだお前金ねえじゃねえか、5000円しかねえのかっつったらですね、みんな離れていきますよ。で金のつながりじゃないですね、あの真の友達しか残らないっていうふうに私は思いますけどね、私はまあ友達なんか必要ねえと思ってますけども、あの淡路恵子ね、亡くなった淡路恵子さんの息子も、もうぐたらでしたもんね、みんな人間のクズでねただ自分まあ子供いないから分かんないですけど、もしね自分の娘がね、パパあれ買ってとか言ってね、来たらついつい渡しちゃうでしょうね。まあ普段はダメだお前ちゃんとアルバイトしたりしろというふうに言うかもしれませんけれども、競馬で当たって気持ちよくなっちゃったらですね、もう大盤振る舞いですから、ほんとね競馬ってね良くないですよね、競馬が悪いんだというそういうことで高松の駅に外れました、ごめんなさい、ね、三着でした。見つけて三着ご苦労さんってね、本当にね、三着だろうなと思いましたよね。一着ね、でもだって他に自分にするとこないじゃないですか。三枠メイケール人気だし、まあ七枠はいいんですよ。ね、高柳美月、この人年男、柳の中にウサギのウに似た字入ってますからね。まだ未勝利ですよ。だからあの皆さんねおっしゃられて。うさぎ年のこの調教師の枠じゃないかっていうご指摘もいただいて、まあその通りだなってね。ただね、面白いことに東進マカオじゃないんですよね、俺ね、両隣のワンツーっていうね。だからこういうね枠単位で考えなくちゃいけないっていうことでもあるんじゃないですか。高柳美月、ここまでね3ヶ月間丸3ヶ月間年男なのに、一勝もしてないよ、で10番に今出してきたよ、どうすんのって言ったら、まあ両隣っていうね、そういった選択肢もあったというふうに思いますけども、ただね、あの一枠とて、ウォータナビレラのウというのも、ね、ウシトラウの年ですから、ウィンマーベルの8枠のウか、ウォータナビレラのウっていうのは大事にしなくちゃいけないなって、だから、この点、小読みは私も忘れてませんよ。で、まあ、一枠についてはね、これはもうとんでもないね。もう土曜日のうちからプンプンだったでしょ。あら、橋本環奈がですね、一週間ぐらいパンツ取り替えないで、ようやく8日目にして脱いだそのパンティーがですね、もうその匂いを嗅いでみたいでしょ、皆さんも。私も嗅いでみたいです。それぐらいの匂いが漂ってましたよ。今週は。白い帽子から。 もう白いパンティーがもう黄ばんでましたけどね、うんこもついちゃったりしてね、橋本環奈のパンティーだったら、1週間履き古したやつでも、ね、匂い嗅げるぞっていう人は手を挙げてください、今聞いてる方。はい、まず私が一番最初に挙げますけれども、どういうことだったかと言いますとね、この一枠、まあ、複数の理由があって、ご軸にさせていただきましたが、なんと言いましてもね、JRA カレンダーの不思議なアングルですよ。ええ。これね、変でしょ？どう考えたって。去年の、この3月はね、去年の桜花賞のゴールシーンが採用されました。で、一着あの、川田の、なんて言いましたっけ、スターズオンアースでしたっけ？あの、青い帽子。これが、まあ、真正面に映ってます。真正面なんです。1ミリの角度もずれてない。一度の角度もずれてない真正面なんですね。なので、花差で2着した、ウォーターナビレラっていう馬が、ほぼほぼ隠れちゃってるんですよ。ほぼほぼね、隠れてんの。バッと見、あ、そうか、スターズオンアースだな。でね、これデッドヒートだったでしょ去年。そのスターズオンアースとウォーターナビレラって、まあ、結局花差だったんですから。で、私がカメラマンだったり、写真採用する担当者ならば、こうね、去年のその白熱のゴールシーンをね、もう一回思い出してもらおうと思って、もうちょっと角度ずらしてさ、スターズオンアースとウォーターナビレラの2頭がデッドヒートしている、その角度を私なら採用すると思ったんですね。でも、スターズオンアースの真後ろにいる、ウォーターナビレラというですね、こういう構図が写真で採用されたんです。これね、私気づかなかったんですよ、実は。真後ろにウォーターナビレラがいるっていうのを、読者の皆様からご指摘される前に、あんた、ちょこっとだけ映ってるよ、赤い帽子が。あ、本当だと思ったんですけど、で、2月の末に、ですから、週報に書いたのは、これね、ウォーターナビレラ消えてるよね。赤い帽子だよね。竹豊だよね。これでね、逆に馬券になるんだよ。っていうことでですね、書きました。気をつけような。で、竹豊は、フライングゲットで、2月の末に、スパーンとこれ馬券になったじゃないですか。何でしたっけ。中山記念、胴船、赤い帽子で。ほらねと。まあ、3着でしたけど、これ人気なかったんですよ。完全にこれ JRA カレンダーの影響で、ですよっていう説明をしたと思います。で、なおかつ、3着の、あの JRA カレンダーはですよ、3着に入った白い帽子1枠1ゼッケンの名村クレアが、右端にペロッと映ってますよね。これはもうはっきり確認できます。あ、白い帽子だね。名村クレアだね。浜中卓だね。一枠一ゼッケンだねっていうのは。で、高松宮記念の登録馬表を見ると、ウォーターナビレラと名村クレアが登録してるんですね。昨年の桜花賞2、3着馬が。ほら、珍しいよなぁと、距離違うしな、千人の高松宮記念に去年の桜花賞2着、3着馬が、実際に出てくるんだねって。で、枠順発表になりました。そしたらね、ウォーターナビレラがね、白い帽子に入るんですね。って思いません？これ、カレンダーと、なんか、似たようなっていうか。で、ナムラクレアは、まあ、全然違う枠の7枠に入るんですけれども。でね、竹豊は、じゃあどうだったのつって、ドーデュースで、ドバイのなんだかターフに乗る予定だったのが、ドーデュース取り消すんですよ。しゃあもう、ウォーターナビレラの一枠しかないじゃないですか、これ。ないですよ。JRA カレンダーはそれを言うために、この一枠は最低でもどっちかに2頭だけど、お金になるんだよっていうために、あのアングルの写真を、この3月に採用したんですよ、桜花賞を。わかりませんか、そのことが。お前らぼーっと生きてっからわかんねえんだぞってね、チコちゃんに怒られますよ。だから、なんぼでもこの2頭のね、副賞なら買えるんですよ。 ねえ、770円しかつけてくれなくても、まあ、それだけつけば十分ですわ。でも30万ずつ買えようと、いうことじゃないですか。それと、1枠白いのした、ナムラクレアのワイドは、これ絶対買っとかなくちゃいけない馬券ですよね。まあ、2番、15番とか、ウォーターナビレラとナムラクレアのワイドっていうのはちょっと出来すぎだから、これまあ、ずれんだろうと。だから、もしナムラクレアが馬券になるんであれば、トラベスーラの方も排除できねえなっていうふうには思って、だから1番、15番っていうワイドの選択肢は、やっぱり事前に、これ出てくるわけですし、まあ、実際買いました、私もね。じゃあね、4290円もつけてくれるんです、ワイドで。ワイドでですよ。枠連よりもついてますからね、これね。まあ、ファストフォースは正直わかりませんよ、こんなもんはね。一着はわかんないですけど。ただね、トラベスーラの白い帽子の一ゼッケンと、浜田が優る、だからウォータナビレラをほぼほぼ消してくれた理由というのは、まさにこれであって、1番、15番のワイド、この2、3着になるはずだから、このワイドを、あんたね、たんまり買いなさい、と。それが JRA カレンダーのこの写真の意味です。答えです。で、これ終わってから言ってませんよね。日曜日版の予想で、今節丁寧に JRA カレンダー3月もう一回見返してみてくれと。こういうことだべと。まあ予想は外れです。枠連17ね、4番手にしてね、2、3着で全然、まあ結果的に外れは外れ、マチステークスもね、3、4でいいじゃねえかと思いますけど、ね、でもね、これ、はやぶさなんでくんの6枠12ゼッケン私ぶった切っちゃいましたでしょ。これはやるべきことじゃないんですよ。ね、6枠の12ゼッケンっていうのはね、今月絶対これ、買っとかなくちゃいけない。これはもう反省点残りますけど、ただね、それと全く同じ理由で私土曜日の毎日杯を枠連サブ6一番手で買って当たってますよね。だからそんなにそんなにどうなのと思ったらね、何歩でもやってくれるっていう。これもまたね、私2月の末のうちにもう予言済みなんです。週報に書いた通りなんですよ。3月の東大レースは2月26日に行われた小倉の大10レースのセブリ山特別です。セフリさん特別です。というふうに、これはもう予言済みでした。でこのレースね、結果ね、8枠12ゼッケンの、西村敦也が乗った馬、これが1着で、3、6、8枠だったんです。3、6、8枠。だから3、6、8枠で、ボックス、ね、メインレース全部もう3、6、8枠3点ずつ、もうぶん投げろと。いうことを書きました。どれだけ来ましたこれ。ね、第4週毎日杯も、ワグレンサブログで3000近くつきましたね。それから、フラワーカップも、まあこれは、3枠、8枠が2、3着ではありましたけれども、毎週来てるんですよ。若葉ステークスも、赤い帽子とピンクの帽子のワンツー。ね、それから、アドモネステークス。これ8800ナボつきました。このレースもね、ワグレン38、368のボックスで当たり、ええ、とにかく、3、6、8枠をボックスしてたら、毎週メインレース、まあ、全部当たりませんけども、毎週どっかで、いい配当、高配当にありつけたんです。3、6、8枠。いや、本当回収率軽くもう 100% なんて、ええ、楽勝で超えてますでしょ。で、なんでじゃあセブリ山特別だったのと、私はこのレースが東大なんじゃないかなと、頑張ったらぎしたっていうね。その理由は、まあ、司法に書いておきますわ。もう、1ヶ月以上前に私書きましたからね。まあ、一つは、JRA ホームページの壁紙カレンダー、3月のタイトルが、満開の桜を背にっていうね、背という言葉が出ていたからですね。あ、これもう、セブリ山特別でしょっていう。セブリ山の背じゃないのっていうふうに。まあ、もちろんそれだけじゃないですよ。セブリ山特別には、セブリ山特別っていうのは、セフリーさんですか、まあ、どうでもいいや。まあ、セフレ。セフレは欲しいですよ、もちろんね。3人ぐらいやっぱね、セフレ作ってですね、月、水、金とローテでやっていけばあんまり飽きないし、ね、そんなお前チンポ立つのかって言われたらね、正直自信はないですけども、まあ橋本環奈級だったらですね、まあ、こんなね、老いたチンポでもちょっと元気になるのかななんていうふうに思いますけどね、もちろん藤原組長宣伝してるスポンコーテ飲んだ上ですけども、 まあ、それは置いといて、まあ、とにかくそのセフリさん特別というレースにはわとにかくこのレースはとんでもないね、年に1回か2回あるかないかの珍事が発生したんだ、変なレースだったんだよっていうこと、これね、ずっと同じことを繰り返してるんですよ、私が知る限り。もう30年以上、まあ、毎週競馬見続けて、もちろんまあ出てくる馬とか違いますけれども、カタカナの並びも違いますけれども、でもね、同じことや、ずっと同じこと繰り返してるんですね。どうしてそれでこんなあの当たり馬券が出て競馬というものが成立しちゃうのかっていうのがね、本当不思議なぐらい同じことの繰り返し、競馬は山手線なんでしょうね。そんな風に思いました。来週も外します。